Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三鷹織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、先日ですね、あの 8J1MITO 水戸の梅まつり記念曲の公開運用をねさせていただいて、たくさんの方とお話しさせていただきまして本当にありがとうございました。ものすごいお天気だったのでね、たくさんの観光客の方も見えたし、無線の方も本当に飛びが良くて、北から南までたくさんの方とね更新させていただきました。そんなことでおかげさまでお天気が良くて暖かくて良かったんですけれど、花粉症がですね一気にその日にやってまいりまして、もう最後の方はもう鼻がっていう感じ、マイクもそうですけどティッシュも片手にね更新させていただきましてね、もうハホハホしながらお話しさせていただいたって感じでしたね。はい、ということで本当にね、ありがとうございました。水戸の梅まつりも3月20日までということで、今年はちょっとね先が遅いみたいなので、これからがこれね、あの暖かくなってきて満開になってくるんじゃないかなと思いますから、まだ行けてないという方は今からでも全然間に合いますので、お越しいただければと思います。さあ、そんなビームアンテナ、もう今各地でねいろんなハムの集いが行われていますが、今日はどの方がね登場してくれるんでしょうか。この後早速登場していただきたいと思います。そんなことでビームアンテナ、旬な話題をですね皆様にお届けできたらと思っておりますので、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは今日も頑張ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日は香川県支部でございます。久保田さんとお電話をつながっております。久保田さん。
はい。
はい、こんにちは。どうも今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、香川県、まもなくですね、ハムフェスティバル in 香川が行われるということなんですが、日時はいつになるでしょうか。
3月の23日です。
はい、お時間は何時からなんですか。
だいたい朝9時半ぐらいからはスタートできると思います。
おお、すごい朝早いですね。ね、何時ぐらいまでの予定ですか。
全部行事が終わるのが4時ぐらいになると思います。
はい、さあ、じゃあね結構朝早くから盛りだくさんということなんですが、さあ、内容的にはどういうものがあるんでしょうか。
まず、だいたいジャンク市ですね。
ジャンク市、おお、
はい、
はい、
古い無線機とかアンテナとか、はい、はい、それとあとは今回はちょっと今メモ見てませんので、
うん、
講演その他があります。
講演がね、
それから、はいはい、それと会計の報告とか、あ、今年の行事の予定とかそういうことの報告があります。
はい、支部のねご報告ということで、はい、はい、今ね日時とあれは聞いたんですが、場所を聞いてなかったと思うんですが、場所はどちらになるでしょうか。
香川県丸亀市のアイレックスというところです。
はい、丸亀というとね、はい、もう本当に私たちはどうしてもなんかこううどんっていうのがねもうイメージが多いんですけど、やっぱりうどん屋さんもたくさんあるんですか、近所には。
結構ありますね、はい、
結構ありますか。はい、はい、このアイレックスという場所でね、じゃあジャンクコーナーもあるということですけど、これはやっぱり人気ですか。
これだけ目当ての人もいるようです
これっていうのは会館にね、なってるかと思うんですけど、ジャンクコーナーも建物の中でやる、それとも表でやられる、どちらなんですか。
建物の中でやります。
じゃあ早く来たからといってね、時間まではやっぱり中には入れませんね
はい、
そうですね、はい、いつもどんなものが結構出るんですか、ジャンクコーナーは。
まあ、見ようによってはゴミですね埋め立てゴミといいますか
はい、 まあはい、でもね、あの普通の一般の方からしたらゴミかもしれないんですけれど、無線化の方にしてみたらお宝。
はい、お宝ですね。
ねえ、じゃあ結構このジャンク市は賑わうんですか毎年。
こちらの方が人気がありますね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ皆さんそこで思いのいろんなものを、お買いになってお買いに入りになるって感じなんですかね。はい、さあそんなジャンクコーナーもありで、そしてだいたいお昼ぐらいから午後から式典が始まって、皆さんの支部長のご挨拶だったりいろんなご報告があるのかな、会計の報告がね。
そうですね、
はい、
だいたい12時半か1時ぐらいのスタートで、
はい、
報告その他があります。
はい、そして今回もね講演も何個かあるみたいですけれど、はい、どのような講演がありますか。
今年はですね、講演というか、まあ、しゃべるというよりも、日赤の方が、除細動の、機械の使い方を実演したりですね、
はいはいはい、
そういうものですね。今年は確か、総通の方もお話があると思いますが、
はい、四国のね、はい、総合通信局の方がいらして、はい、いろいろお話をしていただいたり、あと、今言ってたね香川の方の赤十字の方々がいろいろこう来てお話ししていただくっていうか、こうなんか実演みたいなこともするっていうことなんですね。
はい、そうです、
はい、そしてなんかね、あとマイクロ波の移動運用のお話もなさるっていう講演もね入ってるみたいですけど、はい、じゃあ結構盛りだくさんって感じですね。
はい、
はい、そしてですね、やはり香川県といえば、森田会長のお膝元ということで、森田会長も当日はいらっしゃる、
おいでます。はい、
はい、ね、会長のちょっとお話なんかもあるんですか。
今年どうやったんですかね、ちょっとね全部プログラムまだ頭に入ってないので、
はい、はい、ね、じゃあちょっともしかしたらお時間の関係でね、はい、どうなるかわからないですけど、はい、ちょっとご挨拶とかはあるっていう感じですかね。
そうですね、
はい、はい、さあそしてね、やはり皆さんいろいろね、お楽しみっていうのは今結構いろんな会場でお楽しみ抽選会っていうのが最後にありますけど、香川県の方でも抽選会はありますか。
はい、はい、お楽しみ抽選会は毎年あります。
はい、いつもどんなものが当たるんでしょう。
ですね、私が今まで当たったことがあるのは、写真を、プリンターで使う写真用紙の、服が当たりましたですね。
あ、久保田さんは当たった。
あとは何だったんだろう、うん、いろいろあるんですけど、愛媛県の方からお土産でもらったジュースとかですね、みかんの、
はいはいはい、
あれもありましたですね。
あ、じゃあいろんなものが出て、はい、よくね、最後の抽選では無線機が当たるなんて言ってみんな張り切ってますけど、そういったものも出るんですか。
はい、過去においてはうちの方、私のクラブで新山の講習会しましたので、
うん、
その記念で、電源をですね、
はい、
パドルなんかを景品で提供したことがあります。
あ、そうなんですね。じゃあ皆さん、はい、結構ねこちらのなんかちょっとプログラムの方を見るとなんかすごい数が出るっていうことですから、ほぼほぼからくじなしって感じなんですかね。
からくじは確かありません、毎年。
あ、じゃあ何かしらはもらって、
何かしら、はい、
あ、それはいいですね。ね、はい、やはりたくさんね皆さん来てくれるんですけど、どうしても数に限りが、景品っていうのはありますからね。はい、はい、じゃあそんな何かしら当たる抽選会も最後にはあるということですけどね、これ抽選会は早い時間に来ないと抽選券も受付っていうのもあるんでしょうからね。
確か受付終了ですから1時、いつも1時で締め切ってたと思います。
そうですか、じゃあ早くね、はいはい、抽選会最後だからなんて言ってゆっくり来ちゃうと、はい、その抽選券がもらえないってことですね。
そうですね、講演その他もお聞きくださいっていうことで、
うん、
式典が始まるまでにおいでて来てねっていうことですね。
わかりましたね、はい、でもジャンク目当ての方はね遅く行っちゃったらないですから、早く行かなくちゃいけないしね。
そうですね、
うん、
8時半ぐらいから待ってる人もいますね。
皆さん早気が早いですね。はい、じゃあね、じゃあいいものを早く言ってね、掘り出し物をぜひゲットしていただけたらななんて思っております。はい、そんなね、香川のハムフェスティバル in 香川ということで、改めてもう一度最後にですね、日にち場所時間とかをお願いいたします。
3月23日の日曜日です。だいたい朝9時開館になりますので、それから設営をして、9時20分ぐらいにはジャンクの人が搬入して、うん、だいたい半ぐらい、9時半ぐらいには、搬入完了、展示 OK ぐらいになるんでしょうか。
はい、はいはい。場所は
アイレックスです。目標はレオマワールドの少し下です。レオマワールドがもうすぐ間近に見えます。
はい、なんかショッピングセンターみたいなところですか。
いえ、テーマパークです。大きな
テーマパーク、あ、そうなんですね。
ホテルとか温泉とか、うん、そういうのがあります。
じゃあなんかちょっと帰りにはそこで温泉で入ってこようなんていうのもできますね。じゃあね、
どんなんでしょうね、日曜日はなんかいっぱいらしいです。
混むんですね。そうなんですね、はい、はい。じゃあそんなことでね、3月23日アイレックスという会場でね、香川のハムフェスティバル行われるということですので、ぜひねお近くの方行かれてみてください。抽選会もね、からくじはないということなんでね。はい、ということで、今日は JAL 香川県支部の久保田さんにお話を伺いました。久保田さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、それではここで一曲聴いてください。卒業式シーズンということでね、この曲選んでみました。海援隊で送る言葉です。どうぞ。
暮れなずむ街の光と影の中、去りゆくあなたへ送る言葉。悲しみこらえて微笑むよりも、涙枯れるまで泣く方がいい。人は悲しみが多いほど、人には優しくできるのだから。さよならだけでは寂しすぎるから、愛するあなたへ送る言葉。風に途切れたけれど、終わりまで聞いて送る言葉。信じられると嘆くよりも、人を信じて傷つく方がいい。求めないで優しさなんか、臆病者の言い訳だから。初めて愛したあなたのために、飾りをつけずに送る言葉。 これから始まる暮らしの中で誰かがあなたを愛するでしょう。だけど私ほどあなたのことを深く愛したやつはいない。遠ざかる影が人混みに消えた。もう届かない、送る言葉もう届かない、送る言葉。
On 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
なんか寒くなったり暖かくなったり忙しいですね。
うん、ね、先週はなんか雪が降ったりとか、ね、
その前は夏のなんか夏のような気もあり、気候もあったりね、本当に、大変ですよ。
これから1週間はなんか少し気温が高めみたいなお話がありますし ね、
ちょっと花粉症なんで大変です、
うん、あ、そうだ、あ、お大事にされてください、はい、だんだんピークに向かってますよね。
そうですね、さあ、それでは無線会の方はどのようなことが注目でしょうか。
はいはい、ハムライフ .jp の3月1日から3月7日に出しましたニュースからですね、特に話題を集めたものを少し拾ってみたいと思います。
はい、
はい、まずですね、またまた電波法違反事件の話なんですけども、
うん、
2月の27日にですね、関東総合通信局と山梨県の富士吉田警察署がですね、山中湖村の国道で不法無線局の取り締まりを行いましたっていうニュースなんですけども、
はい、
これがですね、多分年間ランキングに入ってくるんじゃないかと思うぐらいものすごくアクセスを集めたんですよ。
なぜ
言ってみればいつもの取り締まりではあるんですけども、
はい、
実はですね、この模様が NHK のニュースで流れてですね、今現在もまだ NHK のニュースサイトで見ることができるんですね。多分事前に関東総合通信局とかから情報があったんだと思うんですけども、
うん、
始まる前のところからちゃんと密着してですね、
うん、
で警察の人とか関東総通の係員の方がポジションについて、うん、ダンプカーを引き込んで、車を開けて無線機の出力をチェックしてっていうようなところまでですね、ちゃんと全部撮って映ってるんですよ。
へ
ー。で、ちなみにそのテレビに出てきたのが、使ってる無線機が 145.64 と 432.72MHz で、電力計は 4W を示していました。
はい、
はい、で最後には関東総通の監視第一課の課長が出てきてですね、
はい、
現地からインタビューで、通信を守るためには適正な、電波利用環境の、確保が重要っていうようなことをね、強調してお話になってらっしゃいました。
じゃあもうこの方は結構常連さんで、ここでいつもこう使ってるよっていうのがこうあったんですかね。
たまったんじゃないかなと思うんですけどね。
ね、そうじゃなきゃそんな準備のところからね、
うん、
できませんもんね、
うんうん、多分そうですね、いろいろ、段取りを取った上 で、でもしかしたら逆に NHK が取材に来るから頑張れっていうような話だったのかもしれませんけども、
ね、だから皆さんね、電波はちゃんとね使いましょうねってことですね、法を守りましょうねっていうことでね、
うんうん、そうですね、こうやってニュースのネタにされるのはやっぱりね、良くないと思いますんで、
ね、
はい、
もう本当に毎週何かしらこういったのが、ね、ハムライフさんには乗ってきますよね。
うん、ありますね。この他にも2件ぐらいかな、うん、やっぱり電波法違反の記事を今週扱っていましたし、
はい、
やっぱりあるんですよね。それだけ、どこの 地域も、まあ、熱心に取り締まりをしてるし、逆に言えばまだ不法で使う方が多いっていうことだと思うんですけども。
そうですね、はい、くれぐれも皆さん気をつけてください。はい、
はい、
さあ続いては、
はい、今度はあの日本アマチュア無線連盟 JAL のお話をしたいと思います。
はい、
JAL がですね、2月の22日と23日に、第79回の理事会を開催しました。
はい、
この関係なんですけども、なんと2日間でですね、議題が19ありましてですね、うんうん、まあこれは理事さん大変だっただろうなと思うんですが、
なんか話によるとかなり時間をオーバーしたっていうのはちらっと聞いてますね。
そうですよね、うん、あの私も19の議題の項目を見てるだけでちょっとクラクラしてきちゃいました、ね、
はい、
はい、それで、ですね、第2号議題で、令和7年度に開設する特別記念局についての審議があったんですね。
はい、
それで、うちの地方ではこの局が特別記念局になるよっていうようなことを、確認をして、それについて、まあ、OK を出していくっていうような形の審議だと思うんですが、4月の13日から10月の13日まで、大阪で関西万博を予定しています。
もうそろそろですね、あと1ヶ月
もう、
ね、
もうそうですね、
そうですね、
あっという間に、
あっという間で、そうですね、
うん、でこの関西万博の PR 記念局のですね、計画がやっぱり、理事会報告と一緒に上がってきた資料の中に出ていましてですね、
はい、
なんと予定している計画しているコールサインが分かりました。
はい、
はい、一つは JA3XPO、
うん、
でもう一つは 8K3XPO、 あ、うん、ごめんなさい、 8K3EXPO、
うんうん、
はい、はい、ちょっと文字数が多いんですね。
はい、そうですね。
で、はい、あれ JA3XPO なんて記念局のコールサインじゃないじゃないって思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、
はい、
実は1970年にやった大阪の万博、
はいはい、
エキスポ70ってやつですが、これの時にですね、うん、会場の中のサンフランシスコ市館の中にJAL の記念局を設置したんですね。
はい、
でその時のコールサインが JA3XPO だったんですね。はい、ですので50年ぶりにこの、まあ、OM さんには懐かしいコールサインが復活するっていうことで、ちょっと注目を集めました。
あ、そうなんですね。で今回もなんか万博の方の会場の中になんか記念局できるんですよね。
うん、そうですね、会場の中に記念局ができて、ただ会場から電波は出せないみたいで、
うん、
遠隔操で、うん、会場外から実際の電波は発射すると、
うん、
いう形になるみたいですけども、
うん、
なかなか豪華なアマチュア無線の PR の場にはね、
そうですよね、
非常にいい、機会になるのかなと思っています。いや、
ね、時代ですね。あそこの現場にアンテナ上げなくても遠隔でできる時代になったってことはすごいことですよね。昔 の, その大阪万博の時は結構現地にアンテナ立てたわけですもん ね,
上げ
た、
はい、ね、アンテナ上げてですね、その他のいろいろなんかまだ携帯電話がなかったんですけども、
はいはいはい、
電電公社がワイヤレステレフォンを実験するっていうので、そのワイヤレステレフォンとアマチュア無線が干渉するんじゃないかっていうので、すごくそれのチェックになんか、大変だったというようなお話は聞いたことがあります。
時代で ね, ね、
うん、
あとなんかまた洗濯機がなんかできるみたいな、人間洗濯機
人間洗濯機ありましたね。あれは産業だったかな昔のは。
今度の新しい万博にもなんかできるんですよね。なんかちらっとニュースでやってたような気がする。
わあ、50年経ってどこまで進化したかみたいな感じですね。
そうですね、
ちょっと楽しいかもしれない、
ね、だからちょっとそういったものでね、皆さん無線をやりつつそういったものを見に行くのもいいかもしれないですよね。
いいかもしれないです ね,
ね、
はい
はい、じゃあそんな大阪万博間もなくということで、
うん、はい、そうですね、うん、でそれともう一つ、その理事会でですね、JAL100 周年事業についてっていうのを第4号議題で取り上げたんですけども、はい、JAL がいよいよ来年6月に創立100周年を迎えます。
はい、
それで、もう1年先の2027年の9月には日本のアマチュア無線が100周年を迎えるんですね。
はい、
それでこの2026年の6月から2027年の9月までの1年4ヶ月間を祝賀期間ということにして、
はい、
いろんなことをやりましょうと、
うん、
記念の式典やります、記念誌を出します、
うん、
で記念曲も運用するし、アワードも作ったり、QSO パーティーもやったり、記念グッズも作りましょうということでですね、 この辺のことが今回の理事会で、承認されましたので、いよいよ具体的にお祭りが動くぞという感じですね。
ちょっとしばらくはこれから無線業界ちょっとね盛り上がっていく感じでいいですね、これね。
そうですね、なんかやっぱりみんなでお祝いとんできることがあるっていいですよね、
う
ん、
そうですよね、はい。じゃあそんなことがいろいろ理事会でお話をされたということなんですね。
はい、そうです。
はい、さあそしてじゃあ短めにもう一個。
はい、じゃあですね、AOR から、ダイレクトサンプリング受信機ペルセウス22が新発売になるっていうお話をちょっとしておきましょう、は
い、なんか名前かっこいいですね。
ペルセウスいいですよね、うんうん、実はですねイタリアのマイクロテレコムという会社が作ったソフトウェア受信機なんですね、
うん、
PC につないで PC のソフトウェア上で、まあ、動くというような形で、なんとですね、10kHz から 70MHz までを2チャンネル、70メガから225MHz までを2チャンネル、合計4チャンネルが同時に受信できてですね、ソフトウェア受信機ですので帯域全体の受信データを PC に保存していつでもそれを復調できるんですね。テレビの全録ビデオみたいなイメージで考えたらいいのかなと思うんですけども、
はいはい、
でただそのためには高性能で大容量ハードディスクが必要で、なんか4チャンネルを、ね、1分記録すると3600MB いるそうです。
あら、じゃあ結構なちょっと、うんねえ、うん、必要ですねこれはね、うん、
大変ですね、
まあ、でも
でこれ、
うん、受信好きな人には、
うん、そうですね、すごくこれはハイスペックで面白いぞということで人気を集めたんですが、まだね値段が発表になってないんですけども、
はい、
どうもですねアメリカでは2250ドル、うん、33万2000円、ヨーロッパでは2400ユーロ、38万3000円という値段がついてますので、
はい、
多分日本でもいい値段がするんじゃないかなと思っています。
そうですね、受信だけでちょっとあれかな
、ね、ちょっと高い
ちょっと高いなでもマニアさんは買うのかなとか
うん、同時4チャンネル受信できてね、ハードディスクにそれが全部貯められるっていうのはちょっと魅力あるなと思っています。
それもそうですね、はい、
はい、
じゃあそんなのが、まあ、今週話題だったということですね、はい、
はい、
じゃあ羽田さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ビームエンテナ、ビームエンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、ということでお送りしてまいりましたビームアンテナもね、そろそろお別れの時間ですが、さあそれじゃね、今週末のイベントをご紹介しましょう。3月16日の日曜日、先週出演していただきました奈良県のね支部長に出ていただきましたが、奈良のハムの集い支部大会が行われるということですのでね、関西方面の方はぜひ行かれてみてください。そして3月16日、茨城ではですね、Dスター講習会をやります。これ初めてなのかな？県支部でやるとしたらね。それなんですけど、茨城県の行事なんですけど、県外からもたくさんの申し込みの方が来てね、くださって、もう定員満杯になってしまいましたという連絡をいただいております。またね、なんかすごく人気があるんで、なんかやろうかななんて支部も言っておりました。そして、栃木の方ではビギナーセミナーということでね、いろいろ体験運用やったり、ビギナーの方にね、いろいろベテランさんが教えてくれるというセミナーです。各地でこうやってね、いろいろなセミナーをやって、皆さんにね、少しでもアマチュア無線人口を増やしていこうということで各支部いろいろ頑張っていますのでね、ぜひ、そういったものにもね、始まってまだどうしようっていう方なんか参加してください。そして先ほど言ったディスターはね、買ったんだけど使い方がっていう、特にベテランさんほどいらっしゃるのかな。ですからそういう方もね、来てくださる講習会になるんじゃないかななんて思っております。ということでね、今日もそろそろお別れでございます。少しずつ少しずつ春の足音も聞こえてきた感じですが、まだ寒い日もあったり雪が降ったりする日なんかもあるのでね、くれぐれも皆さん体調管理気をつけてください。それではビームアンテナお別れです。お相手は JI-1BTL 三田香織でした。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。